ですね、久しぶりに教えてあげるタグはよく見てるんですけども、レジオの、テラミナとレディオっていうタグはちょっと当分見てなかったので、見ました。どうもどうも、どなただったかな。ですね、ちょっと待ってください。こんにちは、ハヤトさんですね。テラミナとレディオタグの方に投稿いただきましてありがとうございます。NX の予想や期待していることと、これからの任天堂はどうなるのかについておしゃべりなんていうのはどうでしょうかと、やや涼しい木陰からお付き合いしておりますということで、いいですね、涼しい木陰っていうのは。尾道でもね、木陰は意外と涼しいですけどもね、これ都市部に行くと木陰もかえって室外機なんかが置いてあって、木陰の方がかえって暑いっていう状況があるようですけどもね。そうですか、そうですか。NX ね、ちょっとまあ考えますね、NX についてね。ちょっと考えながらね、昨日だったか、散髪屋さん行ったんですよ。1080円っていう散髪屋さんですよ。もう一人10分で工場のように流れ作業で、バシバシッと切ってくれるね。で、散髪屋さん行って一番こう厄介な、これずっと昔からね、ブログに書くか、なんかビデオで話すか、なんかしたいなと思ってはいることではあるんですけど、散髪屋さんで交わされる専門用語は一体みんないつ習ったのかっていうね、注文しづらいんですよ。どうしましょうかって言われてもね、刈り上げてくださいみたいなね、って軽く言うと、刈り上げは高さはどうしますかって言われるんですよ。高さと思って、そうですねってこうやって指で3ミリとか2ミリぐらいの高さを指で散髪のね、その人に指でこう示すんですよ。人差し指と親指で3ミリぐらいの間を作って、そうすると毎回こうキョトンとされて、えって言われて、どうもね、そのやっぱその高さっていうのは、僕が考える高さっていうのは、この頭皮から伸びてる髪の毛の高さなんですよね。なんでこの刈り上げてもらいたいところは、まあ2ミリか3ミリくらいかなっていうことで、こう指でこうやるんですが、彼らが聞きたいことはですね、そこじゃなくて、何ですかね、もう耳から刈り上げる、その頭頂部までの高さらしいんですよね。多分ね。これもちょっと定かじゃないんだけど、毎回それがね、いや、だったらもう、それを前提に答えればいいじゃないかって思うと思うんですけどもね、なんかその、習ってないことを、自分の中にこう組み込むステップがね、なんかないんですよ。やっぱおっさんですかね、そこがね、まあ、中学生の頃からそこが僕にはないと思ってはいるんですけどもね。で、そう思ってたら、昨日行った床屋さんは店頭にこのヘアスタイルをカットする人にね、カットする人って何て言うんだろう、カッターっていうの、なんていうの、シザーハンドじゃないよね。彼らに伝えるのに便利なアプリができましたって書いてあって、わ、すげえと思って、これだよ、これを待ってたんだよって。もうだって習ってないものと思って、それ早速 QR コードでピッてやってたんですよ。そしたら QR コードが展示置いてあるところがね、待つための椅子よりちょっと高いところにあって、座ってたらスキャンできないんで、立ってやってたら、座ってお待ちくださいって二度ほど言われて、と思ったんだけど、いやいや、この、苦行に耐えればね、ついに僕はヘアスタイルを、特にまあこだわりはないんだけど、ヘアスタイルをね、カッターの人に伝えられるということでね、ウキウキしながらスキャンしてアプリを取り込んでやったら、散髪屋さんアプリの使い方が、まあわかんないんですよ。びっくりしたのが、僕の住所とかを入力しろみたいになってて、なんでそれがいるのかは分かんないんだけど、まあまあ大人事情あるだろうと思って、そのね、年齢を選ぶプルダウンメニューだとか、都道府県を選ぶメニューだとか、 いわゆる iOS 標準のさ、 Android だってその Android OS 標準のなんかこうインターフェースがあるわけじゃないですか、 WebKit 的な。それ無視して作ってるアプリって最近ほとんどないじゃん。ここのところでうわこいつ無視してやがるって思ったのはポケモン GO なんですよね。ポケモン GO のなんかいろいろ選択するプルダウンのこうメニューみたいなやつ、うわまあポケモン GO だからなと思って飲み込んだんですけど、その散髪屋さんアプリもそういう感じだったんですよ。独自のなんかあったんですよ。もしかしたらあれなんかな、 Android 用に作ったやつをこう簡単に iOS にもコンバートするみたいな開発ツールがあるじゃん、あるらしいじゃん。それを使っちゃったのかもしれないけど、使い方がちょっとよく分かんなかったんですよ。頑張ってそのプロフィールとか入力したんだけど、でついに僕の順番が来ちゃって分かんない。そのなんかイケメンのね、おじさん、ダンディーなおじさんの顔を選んで、で前髪どうする、横髪どうするとかっていうのをなんかこう選択、こうバーでビーって選択するところまではできたんだけど、その実行ボタンを僕としては押して、その僕が選択したダンディーなねモデルさんのヘアスタイルがベッと変わってほしいんですよ、リアルタイムで。でもね、変わんないっていうかボタンがないで困って、そのカッターの人に席に着く前にね、メガネを預けながら、すいませんこれをちょっとこうこれやりたいんですけどって言ったら、いや私もねそれ分かんないから、あの散髪した後でちょっとゆっくり時間があったら見ますねって言って、スマホもメガネと一緒に棚に置かれましたね。なので、もう思いっきり口とね指のこの長さで説明しました、うん、こだわりは別にないんですけどね、いつももう寝癖のまま日常してるんでね、まあ、そんなことがありましたっていうことをまあ喋りながら、じゃあ Nintendo NX について、僕がまあこれまであまり情報を積極的に拾ってないので、その今現在のね、8月19日か時点での最新情報を網羅しているかどうかはちょっとわからないけど、僕が思ってる Nintendo NX のあれ、ちょっと今ねイヤホンが抜けちゃいました。 NX のですね、どんなことを考えてるか、どんなだったらいいなって思ってるかっていうのをねちょっと考えながら喋ってみようかな。NX っていうのはまだあれなんですよね、あの商品名じゃないんですよね、仮の名前っていうか。でもほら 3DS じゃなくて DS か、あれも最初はさ商品名じゃなくてなんか開発コードみたいのだったのが、あんまりみんながそう言うからそのままなっちゃったじゃん。だからね、あんまりみんなが NX って言ってたらなっちゃうから良くないと思うんですよ。早くなんか何らかしらの名前を出した方がいいと思いますよ。 NX はちょっとないと思いますよ。で、まあハード面ですが、まあこれは当然というかみんな思ってるんでしょうけども、まあ、モバイルとコンソールで共通環境になるんだろうなっていうことですよね。共通環境って言ってもいろいろパターンがあるわけなんですけども、 3DS 的なモバイル端末と Wii とか Wii U 的なコンソール端末が、まあ、相変わらず別々に出て、で、OS 的なところが一緒で、まあ、だから Mac と iPhone とか Apple TV みたいな関係で、あのユーザー ID でソフトのライセンスの関係とかを紐付けするっていうような、だからどっちにもダウンロードできるっていう感じになるのか、もしくはクレイドルモデルっていうか 3DS 的なモバイル携帯端末を、家帰ってテレビの前に来た時にテレビの前にね設置してある、まあ、セット販売されてる感じのクレイドル、クレドールじゃないよ、クレドールはなんか時計屋さんでしょ、クレイドルっていうねにこうそのモバイル端末 NX をガチャコンってはめるともうそのテレビに映ると、それだとダウンロードしたり動かしたりするその管理する端末って1個で済むじゃん、持って歩いてるやつが映るテレビに映るっていう話だから。 で、なんかそういうのって前も昔聞いたような話だなと思って、ちょっとパッと頭に浮かんだのは PC エンジン GT とか、あのセガのゲームギアとかね、あれもテレビもなんか関係あるようなオプションなかったっけなと思ったら、あれはあの外で遊んでる時になんかそういうモジュラーみたいなのをつけると、その端末でテレビ見れますっていうやつだったよね。もうそれでなくても電池がすぐなくなるのに、なんかそういうもっと電池早くなくしましょうみたいなことだったよね。だからあれじゃない、だから似たのだと PSP ケーブルとかをカチャッとこうつけるとテレビに出力できたりもするんでしょうけど、まあでも元祖って言ったらあれだよね、ウィルコム D4 だよね。知らないっていう人はあのダメですあの、うん、ウィルコム D4 今僕の目の前にもありますけどもね、オレンジ色のランプがチカチカしながら、あのああいう感じでそのクレイドルがテレビの横とか上とかにあって、で NX モバイルをカチャって刺すとそれが映るっていう感じの、モデルかのどっちかかなと。ただね、別のコンソールで出す可能性はまあ高いとは思うんですよ。デスクトップの、デスクトップじゃねえや、あのコンソール機とあの携帯機をね。なんだけどやっぱね、あのその場合そのテレビにつないであるコンソール機の ID 問題っていうのがやっぱあると思うんですよね。 Apple TV なんてさ、基本的に一人の ID でログインしてあるよね。だから家族で遊べるように大きなテレビにつなぐっていう趣旨はあんまりもうなくて、まあ、一人が大きなテレビで使うっていう感じになってるじゃん。で、いやじゃあそれなんかメニューでアカウント切り替えればいいじゃんとかなるじゃん。だけどその今どのアカウントで遊んでるのかなんていうのをもう意識する時点でストレスじゃん。じゃあもう最初から例えば起動した時にそのどのユーザーで遊ぶかを選ばせる画面を1枚挿せばいいじゃんってなると、もうそれは Wii U になるじゃん。だからやっぱりコンソール機はアカウントの切り替え問題っていうのが、そのワンステップ入れちゃうとか、頭にいつも誰で遊んでるのかは頭に入れとかなきゃいけないっていう、やっぱなんか根本的にうまくない問題があるので、なんかローテクではあるけどクレードル案の方が有力というか実用的なのかなっていう、いろんな問題をね解決できる、説明があんまりいらないじゃん、刺すだけでいいからみたいな感じでは思ってますね。だからまあウィルコム D4 になるという、もうすごいうまくいかない感じしかしないけど、まあコンソール機のメリットとかモバイル端末のまあ宿命とか考えると、コンソール機はあのバッテリーを気にしなくてよくいいし、まあ、電圧とかも高いの使えるから高度な演算とかをガンガンやれるとかっていうメリットあるじゃん。モバイルはその逆で電池気にしなきゃいけないっていうね部分が、あと通信がちょいちょいこう切れているかもしれないっていうね問題があるよね。みんなでその1台のテレビにつないで遊ぶっていうメリットのね一つとして、まあ、Wii の DNA をその任天堂さんはやっぱり持ってるわけなんで、なんだっけ、なんとかテニスとかなんとかボーリングみたいな Wii の頃ねよくやったやつ、ああいうの、ああいう遊びもやっぱりそのまま捨てちゃうのももったいないから、なんかカラオケとかもやってるんでしょ、ああいうこうみんなでみたいなのも引き続き捨てないでいきたいんじゃないかなと思うんですが、その場合ね、その3人でとか4人で遊ぶってなった時にクレードル案だと、まあやっぱり問題なんですよね。その僕がクレードルにそのモバイル NX を挿して、じゃあ例えば娘とサマオクが一緒にテニスやるってなった時に、娘のモバイル NX とサマオクのモバイル NX をそれぞれが、まあ、持ってるっていうモデルになると思うんですけど、それはじゃあ僕のテレビにつないだモバイル NX がホストになって、サマオクと娘のモバイル NX が例えば Bluetooth とかなんか近距離通信でつながって一緒にテニスするとかなのとかだと、やっぱちょっとスペック的にもったいない感じは しなくもないんだよね。せっかくさ、その CPU がさ、その場では例えば3台3個あるわけでしょ。なのに僕のやつが一生懸命サーバーになってて、娘のとサマオクのがクライアントになってて楽してるみたいな、そう思うと、もうあれだね、モバイル NX はクレードルがもうさっきの話だと標準で1個ついてると。で、そうするとさ、サマオクも娘もモバイル NX を買うと、それにはクレードルがついてきてるわけですよ。それを片付けとく必要はないから、もう並列でね、繋いじゃわない？クレードルをテレビのこう上か横でさ、クレードルを横にガチコンガチコンって繋いどくわけですよ。それで2人で遊びたいときはそこに2つモバイル NX を挿すんですよ。で、3人だったら3個挿すんですよ。で、どういうわけか分かんないけど並列処理するんですよ、もう全部の CPU を使って。だからもうたくさん NX を買うと、もうすっごいグラフィックのすっごい音楽のゲームもできちゃうかもしれないね。もうすごくない？このビジネスモデル。もう任天堂すっごい売れるよ。すっごい綺麗な PS6 ぐらいの、グラフィックで遊びたいとか思ったらさ、 NX を 100個ぐらい買えばいいんじゃない？で、こうテレビの周りにずらーっと NX を並べてさ、クレードルに挿していけばいいんだよ。ちょっとバカなこと言いましたけど、やっぱマルチプレイするときにね、1台の NX モバイルをクレードルに挿して、そこにコントローラーを、Wii リモコンみたいなのを接続してっていうのは、なんかちょっと任天堂さん的にはあんまり美味しくないような気はしなくもないんですよね。どうかな。やっぱり1人1台ずつ買ってほしいんじゃないかなとは思うんでね。だからその3人家族3人の場合は3台は最低買ってねということにしようと思ったら、1台にウィリモコンを何個かその無線接続できて遊べるみたいなのだとね、やっぱちょっと収益モデルが、まあでもあれかな、家でもうその遊ぶっていうのの、その動機づけでコンソール機を買うっていうモデルはもうもしかして過去のものかもしれないね。まあ、3DS をテレビにつなげられるっていうスタンスで考えたら、まあもしかしたらそういう工夫しなくてもみんな1台ずつ買っちゃうのかもしれないけど、まあでもいいんじゃない？クレードルを横にこうガシャコンガシャコンってやるっていうのね。設備的にはまあ GPS と三軸センサーつくでしょ、モーションセンサーとかつくでしょ。でね、 SIM もつくと思うんですよね。 SIM スロットじゃなくて、2,3 年前に出すんだったら SIM スロットで良かったと思うけど、もうこれから出すんだったらもう SIM 内蔵で、もうユーザーは SIM の存在は全然もう意識せずに、知らん間になんか通信できてるわみたいな勢いで、まあ日本で言ったらもうドコモさんの SIM が勝手に入ってるということじゃないかなと思うんですよね。あれですよ、 Amazon Kindle なんかそうでしょ。ドコモの SIM が無料で入っててね、でコンテンツ、本とか漫画とかそういうのを買うと、その払う費用でそのアマゾンさんはその SIM の、環境のそのコストを賄ってるわけですよ。だからそういう感じになるんじゃないかなと思うんですよね。ただまあそういうゲームの場合、本とかと違って、本の場合はダウンロードするときしかそのトラフィックが発生しないけど、ゲームの場合はな、どうなんだろう、ダウンロードをその SIM でやられたらちょっとたまったもんじゃないね、任天堂さんね、勘弁してくれよってなるね。だからゲームのダウンロードはその Wi-Fi とかそのちゃんとした他の自前の回線でやってもらって、ゲーム中のサーバー間のとの通信だけをまあちょっと圧縮されたパケット的なことでその SIM でやらせると。ね。したら、まあ、ポケモン GO も NX モバイルでできるわけですよ。したら、携帯の電池がとか気にしなくてもいいしね。そういうふうにもうなるんじゃない ?SIM 内蔵になるんじゃない。そしたらさ、下手したらさ、家にさ、インターネットを引いてないようなご家庭でもゲームできちゃうよね。まあ、でも、そしたらさっきの話の、あれだ、ダウンロードのトラフィックどうすんのか問題がやっぱ入ってきちゃうな。まあでも SIM は絶対入ると思いますよ。で、ポケモン GO はその NX モバイルでできるはず。多分ね、その頃になってもスマホで もあのポケモンができると思うけど、フルスペックで友達とバトルするとか、そのポケモン交換するとかは NX で Google アカウントでログインしてあのフルスペックで遊ぶんじゃない。今後出る新しいねポケモンにもそのモンスターやっぱ行くんでしょう。ちょっとよくわかんないけどそういう感じがするね。でね、ソフト面ね、なんだろう、ソフト面、あの給食にミートソースのうどんのやつじゃなくてね、ソフトの話ですよ。多分ね、 LINE のさ、スタンプ、 LINE じゃないんだよね、恥ずかしいね、 LINE ね、 LINE のね、スタンプのクリエイターズマーケットってあるじゃん、ああいう感じになるんじゃないかな、ああいう感じのエリアが設けられるんじゃないかなって思うんですよね。あのスマホアプリが結構こうオープン化、あの誰でも参入できるじゃん、開発者として。で誰でもあのソフト供給者になれるじゃん。ああいう感じのそのエリアとそのビッグタイトルを動かすメニューとっていうのが、まあ、チャンネル的にもしかしたらこう2つ存在して、でクリエイターが作ったやつはもうあくまでも小さな、まあ言ったらファミコンのさソフトなんか1個ダウンロードするのだってもう今の回線だったらもう一瞬でしょ、スーパーマリオとか。だからファミコンぐらいのカセットの感じのソフトをオープン化して、もうね、友達が作ったアプリを遊ぶとか小学生が作ったアプリがもう大ヒットするとかみたいなことになるんじゃない。そういうのはやっぱり当然目指すんじゃないかな。あのスマホと違ってやっぱ十字キーとかねボタンとかがあるからゲームがやりやすいしね、そういうのになると思う。ただ問題はあれですよね、開発環境だよね。そういうその主婦だとか小学生だとかがゲーム開発をするってなった時に、じゃあスマホアプリみたいに開発用にパソコンでみたいなのはしないと思うんですよね。ここが難しいよな。今のあの Wii U とか 3DS の開発キットだって結構な値段するわけでしょ。どうなのかな。あれどうっていうか、あのプチコンをさもう標準で取り組んじゃうんじゃない。あの標準機能で Nintendo NX はもうあのプチコンを標準で取り込んでソフトキーボードとかなんなら Bluetooth のキーボードとかをつけて開発できると。それこそそのファミコンみたいなソフトだったら別にプチコンでいいわけだから、スーパーファミコンぐらいのでもできるかもしれないし、もし標準で入れるってなったらなんなら64ぐらいのソフトだってそれで作れるように育てていくことだって今後できるじゃん。これいいアイデアじゃない。プチコンをもう NX 標準のあのソフト開発のインフラにすると。したらもう通勤電車の中でソフト開発して、もう会社着く前にデプロイみたいな、もう授業をサボって机の中でデプロイみたいなね。いいんじゃないそれ。そういうファミコンソフトをもっとドンと出てほしいな。そうしたらそこにさ任天堂さんも宮本さんとかもさ、例えばお忍びじゃなくてもいいけど個人的にこう入ってきてファミコンの続編とかをさ、もう昔の名だたる皆さんが入ってきてさポンと打ってくれたりなんかしても面白いと思う。まあそんな暇ないだろうけどね。まあそんな感じになるのかなっていう感じで思いますね。任天堂がどうなるかっていうのはちょっとまあうまいこといくんじゃないですか。お金はあるしね、任天堂さんはね、キャッシュがいっぱいありますしね。今回のポケモン GO みたいにさ、あの有料な IP がいっぱいあるから、もうちょっとしたらあれでしょ、動物の森もスマホで出るわけでしょ。もう娘なんかすっごい期待してるからね。例えばコンビニでプッチンプリン買ったらプッチンプリンの家具がもらえるんじゃないかなって思ってたりとか、例えば浄土寺とかね千光寺とかに尾道で言ったらお参りをね、例えばその月に3回お参りをすると浄土寺とか千光寺のちっちゃいフィギュアの家具がもらえるとか、すごくない？もうみんなお参りしないとか、それこそ平和公園のさ鳩の家具とかさもらえるとかね、まあ、お金払ってもらえる家具とか、あとね、あと思ったのがね、思ったっていうかこれ娘が言ってんだけど、 GPS があるからあの道端とか どっかお店の入り口とかに家具を置いて置きされるっていう機能あったら面白くない？で、まあそれを全員に見えてる家具としても置けるし、そのコードを知ってる人にだけ渡せる家具。あ、でもそれ危ねえかな。釣れるもんね、人をね。危ないか。ちょっと夜の暗闇とかに人を誘い出したりすることもできるし、危ない海辺の崖の岸壁のあたりに、そこに立ったら危ないようなところに家具を置いといてね、行ったら落とし穴ドンみたいな。やっぱちょっと置けるはちょっとまずいかな。まあそういうさ、そのこれからスマホになったらきっとすげえ面白そうだなっていう IP をいっぱい持ってるから、任天堂自体はまあうまいこといくんじゃないかなとは思いますけどね。あんまり心配はしてないですけどね。まあゼルダの伝説の新作はきっちり作ってもらいたいなとは思いますけど、あとメトロイドも僕的にはね、あのプライムじゃなくて、あのそうじゃない スーパーメトロイドとかフュージョンとかの続編も欲しいなと思ってますけどね。これただの個人的な期待ですけどね。かな、その辺かな。じゃあ、こんなとこでいい？30分ぐらい来ましたね。じゃあね、あのまあ、 あのメインはこの辺で終わりで、あの先日ねスーパーでまたあのエアフォン通話をしましたので、それをちょっと、お聞きいただきますね。もう途中でめんどくさくなった人はもう、この場でさようならまたねということで、じゃあ再生します。
どうも、トロ生デジオの、スーパーでの実況でございます。お久しぶりでございます。まあ、ドラッグストアなんですが、店内放送を聞いてたら、最近日常の、まあ、いろんなことからついつい万引きに手を染めてしまう人が多発しておりますっていう、なんかちょっとこう万引き犯のね、その心情に歩み寄る感じで、あ、なんか優しいんだなと、犯罪に手を染めてしまう人のね、なんか心情にも何か理由がやっぱあるんだなっていう感じのね放送だったんですけども、まあ、よく聞いてたらね、最後まで聞いてたらね、あの警察と協力してね、もうバシバシと摘発していきますからよろしくっていういやいやいやいや、まあこの温度差がもうすごい面白かったな。それを思ってちょっと急遽、あのこれはもう今ね、今言っとかないと後になると忘れるよっていうことで、トロ生を今、まあ、Apple Watch で録音ボタンを押したということですね。これはなんだ、塩ラーメン、札幌一番塩ラーメンで、カルボナーラっていうなんかワンポイント知恵袋的なことが塩ラーメンの袋に書いてありますね。はあはあはあ、スープを牛乳でやっちゃってくれと。でそこに、最後に卵黄入れてぐちゅぐちゅっということか。なるほどね、それはもう美味しいでしょうね。いろいろありますね、巡回してくれっていうことでね、うん、ここね、ここの駐車場ね、うちの車に荷物運んでたらね、見ず知らずのおじさんがね、あのドアをガチャガチャってやってたんですよ。びっくりしましたよ。あれだから車上荒らしってことでしょ。初めて、うん、目撃しましたからね、サマークと一緒に、え、あの人何ってなって、で僕ちょっとこうスカスカっとこう歩み寄っていったらね、なんかポッと消えたっていうか、反対側の車にこうシュッとあの回り込んでね、そのままいなくなりました。やっぱ車上荒らしっていうのはプロだからね、パッと消えるな。なかなかあれは捕まえるの無理だなと思いましたね。アンパンマンペロペロチョコレート、これペロペロチョコレートっていう名前じゃなかったよね、僕らがちっちゃい頃さ。この棒にプラスチックの棒がピーとついてて、そこの先っちょに丸いこのホワイトチョコと茶色のチョコの板がついてるっていう、丸いね、丸いっていうのはあの 球じゃなくて、あの板ね、これなんだっけ、ペロペロチョコじゃなくて、今ないよね、そういや、あるのかな、あんまりコンビニとかでは見ないけど、あれはなんていうんだっけな、ハイチュウじゃなくて、いろいろありますね。僕今手に持ってるのはわかめスープですよ。わかめスープをね、時々この朝さ、おはべんってやる時あるんだけど、最近もう毎回あの寒くに負けちゃって台所奪われてしまうので、僕おはべんできてないんですが、おはべんやる時にね、あの弁当だけじゃダメなんですよ、その朝ごはんも同時に支度しなきゃいけないんですね。で、あの夕べの残りみたいなのがあればいいんだけど、あんまり我が家ね残さないんですよね、もうその夜のうちに食べちゃうから。だから朝は朝でなんか作んなきゃいけなくて、でサマークはね、この弁当用に作ったやつとかを皿にちょっと残して入れりゃいいんだっていうもう言うんですけど、それもね難しくて、弁当用に作ったものをまたそこで残す分量の配分っていうのが、だ結局ね朝飯と弁当と別個に全然違うものを作らなきゃいけなくなって、まあそれがね、できればその朝飯はなんかこう簡単にチンってならないかなって思ったりするんですけどね。あの人ん家によっては朝はね食パンと、まあ、牛乳とかコーヒーとかでいいんですよっていうお宅もね、それにあの目玉焼きとかベーコンでいいんですよっていう方もねいらっしゃると思うんですけど、どうもねなんかえこれみたいな、えこれだけみたいな、あの空気がちょっとやっぱ漂ったりすると、何だとってダメなのかみたいなね、それでこう冷戦が始まってもねつまんないでしょ。だからなんかやっぱ朝は朝でね、まあフレンチトーストみたいなものとかね、日曜日とかだったらしたりはするんですけども、その時にあの欲しいと、わかめスープがねとか、あのそういうスープ類があればさ、もう一品ちょっとなんかみたいな感じで補助できるからいいわけですよ、便利なわけですよ。で、まあ、在庫なかったんでね買っとこうと。そのサマオクはどこに行ったのかちょっと分かんないですね。なんかねミネラルウォーター買って帰りたいって言ってたんだけど、このお店ね、そんなに種類がないんだね。この店じゃ無理かもしれないね。あ、これ娘の好きな溶け合うマスカット&カルピスとぐんぐんグルト、ぐんぐんグルトの方がいいって言ってたから買っといてやろうかな。ぐんぐるともカルピスなんですね、知らなかったね。そっかそっか。あ、いた。じゃあこれちょっと重たいんでね、サマオクのカゴに入れてもらいましょう。ということで、現地から寺港みやびがお伝えいたしました。何の現地やって。
いやー、グダグダだったね。あのこれだってグダグダだけどね。寺港ラジオタグの方に、ありがとうございます。グースタムさんね、どうもどうも、いつもありがとうございます。モバイル NX 端末の登録制みたいになるのかな。港、サマオク、娘の3人だったら3台の NX を登録、かもしんないね。楽しみですね。まあもうニュース自体がね、あれ9月ぐらいになんか一報あるみたいなことがなんかちらっとタイムラインにあったから、期待しておきましょう。じゃあまあ今日はこの辺で、皆さんさようなら。チャオ。